魔法使いのウェブマーケティングラジオ。本チャンネルはスモールビジネス経営者やフリーランスの方、副業に取り組む方などに向けて、少ないリソースで最大の成果を上げるウェブマーケティング方法や SEO に関するトピックなどについて幅広く発信をしています。本日は AI 時代3つの SEO ライティングというテーマでお話をいたします。はい、毎日更新始めて、ちょっと昨日はねちょっと体調が悪くってお休みをさせてもらったんですけれども、今日からまた心機一転で、継続して毎日発信していきたいと思います。今日のテーマですね、まあ本チャンネルらしいテーマで SEO に関するものにしました。 AI 時代3つの SEO ライティングというテーマで、まあこの AI をね活用するのが当たり前になってきたような、時代、まだまだ業務で使われている方一部いらっしゃるような状態かなと思うんですけれども、まあね身近になりましたよね。まあ、大きくは、過去いろいろねそのディープラーニング、純粋なディープラーニングをされて、トレーニングされた AI を使おうみたいな流れがあったんですけれども、やはり最近のこれほど民主化されてきたなって思うきっかけがやっぱり GPT、 特にその GPT はモデルの一種かと思うんですけれども、その GPT をブラウザー経由でですね簡単に使えるようにしたチャット GPT というサービス、サービスというかですね、インターフェースがですね、やはりこう使いやすいというか誰でも簡単に触れるという印象を持たせたのが、この AI を身近に感じさせるということでは一番大きな、出来事だったんじゃないかなと思います。それでですね、GPT も、モデルがいろいろこう、育ってきていて、モデルのバージョンですね、GPT、GPT-2、GPT-3、GPT-4 と、大体2年ごと、GPT-3 から GPT-4 に変わったのが、割と1年ちょっとで早かったなと思うんですけれども、この世代を経るごとに、だんだんこうやっぱり賢くなってきているなというところです。最近ですね、GPT-4 が、その、ユーザーのインプットと学習してしまったせいで、逆にちょっと、賢さが失われてしまったという、そういう、傾向も見られてはいるんですけれども、とはいえですね、一定の、精度を持った、AI のモデルが登場してきたなと。で、かつですね、しかもこう、ローカルの、手元のパソコンでですね、GPU を使ってゴニョゴニョさせる、計算させるとかじゃなくて、その GPT は基本的にこう向こう側のオープン AI が所有しているサーバー側で、計算処理させて、我々はその API 経由で返り値を得ると、返ってきた結果を得るということで、かなり高速かつ負担なく、でしかも安価と安いと、いうことで、かなりね、プロフェッショナルの方から一般の方まで、利用が相当幅広くされてるんじゃないかなと思います。はい。で、そんなですね、AI 時代ですね、そもそも SEO も、AI って言えるかわからないんですけれども、アルゴリズムとの戦いですよね。Google が検索結果をどのように上位表示させるかっていうのは、パンダアップデート、ペンギンアップデートとか、いろんな、アルゴリズムのアップデートを経てですね、一定の法則に基づいて、上位表示させられているということになっています。で、要はロボットがですね、管理しているようなものなんですよ。で、やっぱりそういう領域においては、そのロボットを攻略するために、ロボットによって、コンテンツを作らせるっていうのは、割と親和性のあるやり方なんじゃないかなというふうに思ってます。あくまで、ちょっと一種ハックみたいなところになるかなと思うんですけれども。はい。で、 もう一つですね、そのそもそも、Google がじゃあ AI によるコンテンツを否定してるかというと、そうではなくて、これ Google のガイドライン、公式ガイドライン読んでもらえばわかるんですけれども、人間の手を加えられていない、まあ、あるいは人間の、チェックを経ていない自動生成されたコンテンツはダメですよというふうに言われてるんですね。まあ、なので、まあ、人間のチェックが入れば別に自動生成は問題ないと、反対解釈をすればそういうふうに取ることができるわけです。で、まあ、ユーザーのことを考えてもですね、あの別にユーザーにとって AI が作ったかどうかは関係なくて、その検索キーワードに対する疑問を解消さえしてあげれば別にまあ問題はないわけです。まあ、ただですね、あの AI が書いた文章ってどうしてもちょっと分かってしまう、あの本当に表面的なね結果しか返ってこないっていうところがあるので、あのまあその辺はね、そのユーザー体験として改善してあげるっていう必要はあると思うんですけれども、あの別に AI による記事制作自体を Google は否定しているわけではないと、いうことは、知っておいていいかなと思います。まあ、ただシグナルとしてですね、もしかしたらそのアルゴリズムの解釈の一つに、あ、この記事は AI によって作られているな、ちょっと減点しようみたいなポイントはあるかなと、思ってます。まあ、実際にですね、GPT をチェックするようなツールはいくつか出ていまして、一番有名なのは GPT-0 あるいは、OpenAI 自体が開発している、ちょっと名前忘れましたけれども、その GPT によって作られているかどうかをチェックするツールみたいなのがありますので、まあ、これもね完璧ではないんですよ。結構な割合ですり抜けが可能なんですけれども、まあ一定数のチェックは入っているのかなっていう気はしてます。ね、本当に手を加えなければ割と、あの特に英語だったらですね、あの手を加えなければ、あ、これは GPT で書かれたねっていうのが分かっちゃうので、あのやはりそれは Google ガイドラインの言うように、あの人間のチェックでどこかしらやっぱ手はね加えていく必要はあるんじゃないかなと思います。まあ、なので 100% AI っていうのはやめた方がいいかなっていうのが今の私の見解です。はい、で、ちょっと、脱線しちゃいましたが、3つの SEO ライティング。まあ、そんなね、AI と SEO は親和性が比較的ありそうだということで、じゃあ、まあ、どうやってその SEO ライティングを AI によってやっていけばいいのかという話を今日できればと思います。で、この AI 時代、SEO におけるライティングっていうのは、3つの力というか、まあ、方向性、が大事になってくるかなと思ってます。一つ目がその AI 自体をこう使いこなす力で、二つ目が一次情報を取ってくる力、三つ目が独自の構成であったり独自の観点あるいは編集、独自の編集という力です。はい。で、まあそれぞれね、まあなんて言うんでしょう、まあ、力の入れ方というか、まあもちろん AI にこう良い AI を使うんだったら、そのより良い結果が返ってくるように AI を使いこなす力であったり、まあ、2番目で言いました。一次情報っていうのは、まあ、ウェブに載っていない情報を取ってくる力、あるいは取材してですね、特徴的なコンテンツというか、本当に深いインサイト、独自情報を持ってくる力と。で、最後に、人間が読みやすいような形に構成にするであったり、こう驚きを与える、発見を与えるような構成、あるいは、まあ、独自の編集。同じ情報でもですね、やっぱり見せ方による違いっていうのはあると思うので、まあそういったあたりの力、この3つの力が、より大事になってくるんじゃないかなと思ってます。まあなので、まあ、細々としたライティングっていうのは、もう、AI によってされちゃうというか、奪われちゃう。まあ、奪われちゃうって言ったらあれですけど、AI でいいじゃんっていう話になってくるかなと思うんですよね。これは実際のコーディングの、まあ、プログラミング、コーディングの領域においては顕著で、Visual Studio Code で、GitHub Copilot という、まあ、サービスがありますと。で、これは、コメントを書くと、まあ、コードの編集画面上でですね、コメントを書くと、そのコメントに沿ったコードをその下に勝手に書いてくれると。あるいは、コード補完といってですね、途中までコードを書くと、こういうことじゃないっていう、予測候補みたいなのを出してくるんですよ。まあ、なので、タブキーを押せばどんどん書かれてしまうと。 いうように、かなり半自動化みたいなね、状態が、プログラミングの領域には来ていると。で、どこだったかな、サイバーエージェントだったかな、ちょっとどこか忘れましたけれども、そういった大手の、企業においても、そのコパイロットが出力した結果をそのまま採用したっていう割合がおよそ3割から3.5割ぐらい、採用されているということになってます。なので本当にね、半自動ぐらいのところになってきているというふうに思ってます。そのうち文章のエディターとかもコパイロットみたいな感じになるような、ノーションとか多分そういうのを実装してくるような、ノーションがいるかわかんないんですけれども、気がします。例えばね、見出しを書いたら、その見出し以下が自動でこう候補が出てくる。で、タブキーを押したらその一段落が勝手に書かれるみたいな。あるいは書き出しを書いたら、残りの文章が書かれると。これはね、Gmail とかで一部、実装されているところあるんじゃないかなと思ってます。はい。そういった時代になってくるというので、その細かいね、その部分のライティングっていうのは本当に、不要というか、それよりも、もうちょっと大きな構成であったり、どういう情報を載せるかとか、本当にその核心というかですね、コンテンツの核心部分の方がやっぱり大事になってくるんじゃないかなと思っています。はい。で、ですね、じゃどうやってその具体的に、今さっき言った3つの力、 AI を使いこなす力、位置情報を取ってくる力、独自の構成観点編集の力、実現するかと。これどうやって実現していくかっていうところなんですけれども。で、これで3つの SU ライティングっていうことを言いたいなと思ってます。そのこの3つのうちどれに注力するか、どれに重きを置くかによって3つの SU ライティング方法があるよというお話をしたいなと思います。で、今日はちょっと長くなっちゃうので、そのうちの1つ、一番最初のAI を使いこなす力に重きを置いた場合はどうやるのかっていうお話をできればなと思ってます。はい。ちょっとね、思ったんですけれども、概要の部分で長くなっちゃったので、これちょっと次に回させてください。次回にですね、この AI を使いこなす力を重視した時、この時にどうやって具体的に、じゃあその AI によるライティング、自動ライティングをやっていって、かつそれを SEO に生かすのかっていう話をできればなと思います。はい。で、その参考にですね、今日はその参考ツールで、いくつか私もですね、実際に AI による SEO ツール、記事制作ツールを触ってみたんですけれども、ほとんどは、やっぱそのままではね、なかなか使いづらいなっていうところはあるんですけれども、ですね、なんでしょうね、サテライトサイト用だったらそのままでもいいかなっていう気がします。そのメインサイトで使うんじゃなくて、そのもう本当に10位以内取れなくていいやとか、50位ぐらい60位ぐらいの一定の記事があるような、ちょこっと評価されるようなサイトを作りたいなっていう場合は、本当にそれ 100% もう人間のチェックなしでそれでもいいのかなっていう品質のものは出来上がってくるようになっています。で、かつてはですね、その GPT による SEO ツールって海外製のものが多かったんですけれども、今はもうね、国内ツールもいろいろ本当に出てきています。で、その中で、比較的とっつきやすいなと思ったものがですね、私、クリエイティブドライブという SEO ツールを使って、SEO 特化の AI 自動記事作成ツールというものを使いました。他のツールはですね、割とキャッチコピーの作成とか、もうちょっと細かくこう、なんて言うでしょう、検索意図はどうしますかとか、いろいろこう聞いてから作るっていうのが、汎用性を幅広くやっているであったり、ステップを細かくやるであったりっていう、ツールがいろいろあったんですけれども、一番こうシンプルなキーワードだけです。キーワードだけ自分で決めて、そのキーワードで、作ってくれっていうと、タイトルとアウトラインと本文記事が自動的に作成されるというので、このクリエイティブドライブ、さっき実は使ってみてですね、どんなもんかっていうのを試してみたんですけれども、本当にさっき言ったように、50位60位ぐらいは取れるような品質で、文字数も、大体5000字だったかな、5000から6000ぐらい、出てきたような気がします。もうちょっと言ってるかもしれないですね。本当に7000字、8000字ぐらい言ってるのかなっていう感じです。 で、まあ、このクリエイティブドライブ面白いのが、あの競合分析まで一応やってるみたいですね。おそらく、入れたキーワードで、実際に裏側で Google 検索を行って、そこのタイトルと、メタディスクリプションであったり、本文っていうのを取ってきて、でそれを鑑みて、制作、記事を作っているのかなというような、形です。ただその競合のものを意識してね、あの例えばいわゆるこたつライターが書くものって、まあ、こたつライターってちょっと悪口みたいに言っちゃいましたけれども、あの、まあ、いわゆる1円ライターさんとかが書いたものって、その上位記事にある内容を、まあ、埋めるというか、1位から5位に書かれている記事の内容を網羅的に全部書くというか、そういうやり方が多いかなと思うんですけれども、それとは違っていて、割とあの GPT メインで書かれているなというような印象です。ただあのやっぱりこうなんて言うんでしょう、そのキーワードがちょっとニッチなキーワードだったりすると、やっぱりこう表面的なものしか出てこないっていうのは、まあ GPT の特徴そのものかなと思ってます。本当にこうなんか文字は埋まって読めるけれども内容が薄いみたいなね、コンテンツが出てきていると。まあ、一部競合学習しているんで、一部、まあ、ちょっと、おこんなことも書いてるんやっていう、のが、内容も出てきています。はい。で、ただですね、やっぱり GPT が作っているんで、その出力された内容が本当かどうかっていう、いわゆるファクトチェック、まあ、AI の要素で言うと、ハルシネーションのチェック。嘘つかれてないかっていうチェックですね。これはまあやっぱりマストかなというふうに思います。結構それなりの内容なんですが、僕もですね、自分でその素のチャット GPT で試したときに、まあ割と高い頻度で嘘をつかれるというか、そういうことがあるので、まあ人間のチェックはね、必ず必要なのかなというふうには、思ってます。はい。まあそのクリエイティブドライブは、なんて言うんでしょうね、一個ずつやればチャット GPT もできるような内容ではあるかなと思うんです。ただそれを、全部こうチェインでまとめるというか、あの競合分析であったり、タイトルの生成、アウトラインの作成、そのアウトラインから、各見出しごとの本文記事の生成、これを、まあ、一連で自動的にやってくれるっていうところにやっぱり価値があるのかなと、思いますね。で、まあそれなりのものがやっぱりできるということがあるので、キーワードによっては本当にそのまま使えるようなものもあるんじゃないかなと思っています。はい、ということですね。今日ちょっとあの3つのライティングといって、まあ概要だけね、あのお話しして、割と AI の周辺であったり、それ以外の GPT の、歴史とか、状況っていうのを説明させていただきました。はい、ということで、まあ、今日はこれぐらいしかお話できないんですけれども、いかがでしたでしょうかね。あの、魔法使いのウェブマーケティングレディオは平日毎日配信をしています。次回ですね。次回は、この今日話、3つ話をした中の AI を使いこなす力に特に、具体的に説明をできればと思います。まあ、AI による自動ライティングをメインにしたら、どう SEO に活かせるのか。あのもちろんそれだけじゃダメなので、それに重きを置く場合、その AI 自動ライティングをこうメインにやっていくんだってなった場合に、プラス何をすれば、うまく SEO に活かせるのかと、ね、今言ったようにこうクリエイティブドライブとかの AI ツールでやってもそのままじゃやっぱりダメなので、どういうことをやれば、いいのかっていうのを、具体的に次回お話ができればと思います。次回もぜひお楽しみにお待ちくださればと思います。ありがとうございました。It's the gangster in me.